社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後ビズメイツ株式会社を設立なさっていらっしゃる、これはどういった経緯で、なさったんでしょうか。
そうですね、ベルリッツも英会話スクールではあるんですけれども、主には通学で通う、サービスだったので、オンラインっていうところにはもともとそんなにこう強みを発揮はしてなかったんですけど、311が起きた時に、都内も交通機関が麻痺して、ベルリッツは通学なんで通わないと売り上げが立たないというモデルだったんですけど、その3月中は電車も動かないので、売り上げもなんか半分以下にこう下がるみたいな、タイミングの時に、当時の会長ですね、会長が、これからは英会話はオンラインで学ぶ時代になると、だから当社もそういうのを積極的に取り組んでいくんだということで、私も当時マーケティング担当だったので、じゃあそのオンライン化をどういうふうに伸ばしていくのかっていうのを含めて、いろいろとこう、取り組んだという状況だったんですけど、当時もうすでにそのフィリピンの先生とスカイプを活用した、格安のオンライン会話っていうのが結構乱立をしていて、当社にも5年前にレアジョブさんという会社が立ち上がって、彼らはもう当時すでに業績もそれなりに伸ばしていたという状況だったんですけど、ベルリッツでオンライン会話をやるというところが、やっぱり教室だと40分で8000円ぐらいかかるのが、それを40分6000円で販売していこうという中で、一方で一般的なオンライン会話当時月に5000円払うと毎日レッスンを受講できるみたいなモデルだったので、そういう意味ではこのモデル自体こんなに安くアウトプットする機会があるということは素晴らしいんだけれども、当時そのオンライン会話は英会話スクール出身の人が立ち上げたっていう会社は存在していなかったので、そういう意味では英会話スクールでやっているそのちゃんとした教材を使ってちゃんとした教え方が先生に浸透していて、で、先生の採用もしっかりとその、ビジネスパーソンに合う、ビジネス経験のある方を、しっかりと採用してやろうという、こういったものが当時なかったという状況だったんですね。で、一方で、その楽天さんとかユニクロさんがちょうど英語を公用語化するみたいな、もう日本にいながら英語が必要になってくるというタイミングだったので、だったら、こういう、サービスっていうのが世の中に、今後必要なんじゃないかというふうに思って考えたのが、ビズメイツのサービスのコンセプトだったという形になります。で、自分は、マーケティングとか経営企画やっていたんですけれど、やはり教材作ったりとか先生の育成をしたりとかっていうのは経験はなかったので、当時、ベルリッツで一緒に働いていた、伊藤ひかという、今も取締役をやっている、彼にこう相談をしたところ、彼はもともとベルリッツで、英語の先生からスタートして、5年ぐらいは教材開発担当して、日本人向けにこう作った教材というのが、世界70カ国にあるベルリッツにこう広がっていくような、そういう教材を作っていた経験を持っていたので、そういうものを立ち上げるのであれば、彼とやるのがベストだろうということで、どうだかなと思いながらも声をかけたら、すごい前のめりで彼も、それやろうよっていうふうに言ってくれたので、創業したという形になります。
創業にあたっての怖さなんていうのはなかったでしょうか。
それはもう正直私も伊藤もなかったんですけど、彼はやはり自分が作る商品に自信があったので、もうこの自分が作るプロダクトなら絶対世の中に広まるはずっていうふうに思ってたし、私はずっとこう社長と一緒に仕事をしているっていう経験があったので、常にやはり自分が社長だったらどういうふうな判断をするんだろうってことをこう常に考えながらやっていて、当然その最初の新卒の会社ではこう言われたことをやるっていうところからスタートしてましたけど、ベルリッツにいるときには自分ならこうやるのになみたいな、そういう考えもあったので、じゃあ自分が意思決定をしたらじゃあどうなっていくんだろうみたいなワクワクなんですかね、そういう楽しさっていうのは、すごい、感じていたということで、創業して、もう自分が思い通りにできる、この楽しさっていうのは、すごい、実感してたなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。上場は最初から狙ってらっしゃったんでしょうか。
最初からは狙っ ではなかったですけども、まあ、ただ頭の中に、まあ、当然起業するなら、まあ、上場できたらいいなぐらいの、まあ、そういう憧れというか、まあ、そういうものはありましたね。はい。
なるほど、ありがとうございます。上場に向かってのご苦労なんてございましたでしょうか？
まあ、上場するためにはまず業績を上げていかなきゃいけないというところで、まあ、最初2012年に当社創業してから5年ぐらいはオンライン英会話の事業1本でやっていまして、で、オンライン英会話の事業が、まあ、売上大体10億円ぐらいになってきたときに、これは、まあ、IPO いけるんじゃないかっていう、まあ、確信に変わって、で、それと同時に、またオンライン会話以外の事業も含めて、まあ、ちゃんとその、シナジーを上げながら伸ばしていこうということでスタートしたのが、外国人の IT エンジニアの人材紹介である、まあ、G タレントであったり、まあ、その他外国人をむしろ、こう、日本で活躍できるようにするための日本語サービスとしてジパンをスタートしたり、まあ、外国人の、まあ、エンジニアを採用できるプラットフォーム、の GitHub。まあ、こういうのを徐々に立ち上げながら、一方で、監査法人と証券会社と、まあ、契約を進めながら、準備を進めてきたという形になりましたので、まあ、そういう意味では、まあ、上場の過程の中で、いろんな、こう、ハードシングスはあったんですけど、まあ、それはもう、一個一個乗り越えていくというマインドで、進めてきたという形になります。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、御社の事業内容、ぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか？
あ、はい。当社の創業のオンライン会話のビズメイツにつきましては、特徴としてはビジネスに特化しているという形になりまして、まあ、さっきお伝えしたような、こう、先生もビジネス経験者、教材もオリジナルでもビジネスのためで、しっかりと教え方も体系化されているし、まあ、ビジネスパーソンにとって、まあ、ゴールは英会話を話すことではなく、まあ、ビジネスで結果を出すとか、まあ、世界で活躍するっていうことがゴールだよね、という、こういうコンセプトの、まあ、教材なり、まあ、先生の育成を、まあ、行っているということで、まあ、これが質の高さで、まあ、皆さんに支持をされて、まあ、上場できるような業績になったという形になります。で、まあ、2018年ぐらいですけれども、まあ、そういう、ある程度そのオンライン会話で、こう、基盤が固まって、あともう、アクセル踏んで、こう、伸ばしていくだけみたいになった時に、まあ、もう一回、ちゃんと、その第二、まあ、創業期という位置づけで、まあ、新しい事業の創出を、ということを考えた時に、外国人の IT エンジニア、まあ、これは、まあ、いろいろと、こう、いきさつ、これも話すとちょっと、長くなってしまうんですけど、まあ、もともとその、フィリピンにネットワークがある。まあ、当社の場合、フィリピンに子会社があって、そこで先生を採用しているっていうネットワークがあったので、当初はそのフィリピンの方をもっと日本に連れて来ることができるんじゃないかという発想からスタートしたんですけれども、やはりまあ、当時の、当社もそうだったんですけど、まあ、IT エンジニアが足りない。で、日本人だと採用できない。で、当社も外国人の採用に切り替えたら、まあ、一気に4、5名エンジニアが採用できたという経験があったので、まあ、これを、まあ、事業化することができないかということで、外国人の IT エンジニアに特化した人材紹介を、まあ、スタート、しました。で、そういった外国人の方が活躍するための、まあ、英会話ですと、こう、より、世界で活躍するための英語ですけど、まあ、外国人の方にとっては日本で活躍するための日本語、まあ、ビジネスマナーとか、日本の独特な慣習みたいなのも含めて、こう、学べる、まあ、そういうサービスを、立ち上げたのが、2020年。そしてその翌年に、GitHub というですね、マッチングのプラットフォームですね。まあ、ビズジさんとかグリーンさんのような、こう、そういうプラットフォームを立ち上げて、その4つのサービスのシナジーを上げて、まあ、今、の業績を伸ばそうとして取り組んでいるという状況です。はい。
ありがとうございます。そうしましたら、全く違う質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしまして、ゴルフ、ダーツ、サッカーということで、サッカーは今もやられてらっしゃるんですか？
なんか、経営者で、そのサッカーをなんかやるとかっていうのに呼ばれて、まあ、本当に1、2ヶ月に1回ぐらいですけど、まあ、顔出したりとかはしてます。
なるほど。ダーツも毎月のようにやる感じ。
はい。ダーツは、まあ、もっと頻度、気軽に、まあ、家の近所にダーツバーがあってですね、そこにプロがいるんで、よくそのプロと、まあ、ハンディ付きですけど、対戦させてもらってます。はい。
なるほど、ありがとうございます。 座右の銘もお聞きしてまして、これもちょっとなかなか珍しいお言葉だし、いい言葉なんですが、百年成功というお言葉を選ばれてるんですが、これ意味と選ばれた理由を教えていただきたいんですが、どんな意味でなぜ選ばれましたでしょうか。
そうですね、自分のこう生き様っていうのがどういう言葉に表せるんだろうということで、まさにでもその上場した時にですね、こうそういう質問があった時に、いろいろと、まさにこれだなっていうふうに思って選ばせていただいたんですけど、やはり自分の生きている中で、こういろんなハードシングスありますけれど、やっぱりそれをこうどう向き合って、行くのか。で、そしてそれを乗り越えた時に、やっぱり自分が成長できて、それをやり続けていくということが、やはり自分のこう成功とか、自分の、なんですかね、実現したい未来につながってきたなということがありますので、それがまさに、100年成功、100回こう、なんですかね、叩いてこう、鍛錬、その、なんかね、成長、していく、そういう、意味合いになります。はい。
ありがとうございます。そうしましたら最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
はい。そうですね、いろいろとありますけれども、自分の中では、中長期的な、視点を持って、意思決定をするという軸と、あと、やはり、成長すると当然いろんな壁とかハードルが出てきますので、それに対してちゃんとこう向き合って自分の成長と会社の成長というのをしっかりとつなげていく、それをこう繰り返した結果に、その成功というのが見えてくるんだろうというふうに考えて、今もその思いで経営はしているつもりです。はい。
なるほど、ありがとうございます。ぜひ私も鈴木社長様みたいに、頑張って社長やりたいなと思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。鈴木社長様、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の社長に聞く InWithBiz はリズメイツ株式会社の鈴木社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいました。非常に落ち着いていらっしゃる感じで淡々とされていらっしゃいますが、きちんと考えられて社長業をやっていらっしゃると、こんな感じですね。で、素晴らしいことに、社長のそばで、ナンバー2なりナンバー3なりでいろんなことをやってきた結果として今社長やってらっしゃるということで、確かにその社長のフォアで勉強した後自分で創業するというのはいいパターンだなというふうに思います。また学ばれていらっしゃることが素晴らしいんだろうなと思います。100年成功というお言葉を座右の銘で選ばれていらっしゃいますが、きちっとご自身のことを、成長するために鍛錬をされて、社長業、上場企業の社長になったんだろうなというふうに思わせていただける素晴らしい社長様でいらっしゃいました。ぜひ私も100年成功と思って、成長できるように頑張ってまいりたいなと思っております。ぜひ皆様も頑張って鈴木社長様のようになっていっていただければと思います。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。 また来週。